はい、申命記の、4章です。申命記の4章を見ますと、まず初めのところ、読んでいなかったところですが、イスラエルよ、今私が教える掟と、のり、法と書いてありますが、これは教える神の言葉のことですね。それを言い換えているだけですので、掟と法とどう違うのかなんてあんまり考えても意味がないわけなんですね。これは訳するものによっていろいろです。みんな全体として意味するのは神の言葉なんですね。今私が教えるその神の言葉を忠実に行いなさい。そうすれば命を得る。これはですね、旧約聖書の特に申命記、申命記で繰り返し言われていることですね。御言葉を行いなさい。そうすれば命を得る。その御言葉を行うっていうことは、非常にこの内容が広くて深いわけですので、これは例えばレビ記の中に隣人を愛しなさいと書いてありますよね。そういう簡単なこと、あるいは偶像を崇拝しないとか、どんな偶像も作ってはいけないとか、その偶像っていうのはですね、唯一の神様以外のもののことをみんな言うわけです。自分を偶像にしたり、要するに一番大切だと思っているものですね。神様こそは一番大切なのに、自分を、自分の考え、自分の気持ち、自分の欲求を大事にするってこともたくさんある。神様を信じていてもそういうことになってしまうことはたくさんある。だからいろんな争いも起こるわけですね。不満が、あれは人を妬んだり悪いことを言ったり、これはみんな自分中心だからですね。神様を信じる人の中にもそういうことがある。それは知らず知らずのうちに自分の欲望や願いを第一にして、それを偶像のようにしていると。それかもお金にしても地位にしてもですね、そういう社会的に認められると、そういういろんなものを偶像とするわけだから、偶像をしてはなりませんとか言われても全部完全に実行しているっていう人はこれはいないわけです。何かはそういうふうに神様より、あるいはある期間は神様第一としても、別のずっと期間は他のものを第一と考えているということも、これ一日の中でもあるぐらいですね。まあ、そんな風に、偶像を拝んではならない、偶像を作ってはいけないということでも厳密に考えた時にはとっても難しいことになるし、隣人を愛するっていうことも、今までにも何度も言ったように、隣人っていうのは全ての人を含むわけです。家族も隣人、隣近所の人も隣人、仕事あるいは電車でたくさん、まちまち家々の人たちもみんなある意味では隣人。そういう人のことをみんな同じように愛すること自体できないことなんですね。で、出会った隣人、その人たちは本当にその人のことを思って日々祈るやることすらもとても難しいことですから、隣人を愛しなさい、できていますよ、そういうことを言える人は一人もいないということになります。そういう意味でですね、この神様の言葉を忠実に本当に行うならば命を得ると言われたら、これは誰も命が得られないことになるわけですね。で、それをずっとですね、経験をしてきたんだけど、表面的にする、そしてできたというふうに誇る人たちが出てきてしまったわけです。新約聖書の時代でもですね、自分は献金をしている、自分は安息日を守っている、自分は食べたらいけないのを食べません、律法を守っていますとか言ってですね、そういう表面的に守っていることを実行していると言って、そういうことはできていない人を見下すということがあったから、イエス様はそういうことでは本当に正しいと言えないと言われたところですね。ですからこのことがですね、新約聖書になってどうなったかというと、 パウロが言ったように、どんなにいやこう頑張っても御言葉の通りはどうしてもできないということですね。良いことをしようと思ってもどうしても、御心に御胸に反することをしてしまうっていう。それでですね、イエス・キリスト様が来られて、そういうみんなの難しい、できない、自分中心を背負って死んでくださって、それを信じたら命を得るようになった。ヨハネ福音書の最後にもですね、ずっと書いてきたのは、あなた方は御子イエスをですね、神のことを信じて命を得るためである。ですね。そういうふうに、御言葉を実行するならば、ですね、命を得るっていうこと。それができないからですね、イエス・キリストを信じたらですね、行ってないのに実行したと同じように見なしてくださるということなんですね。それで信仰によって命を得ると、信じることによって命を得るというふうに非常に大きな転換がなされたんです。で、基本的なことはその御言葉を行うということだったわけですね。行えないからこそそれを信仰ということで大きく変えてくださったわけです。信仰を持つならば行ったと同じように不思議なことにですね、認めてくださると。で、まあ、そういうことはまず書いてある。そういうふうに、これも新約聖書を指し示しておるわけですね。本当の命を得るためには、行えないものも行ったように見なしてくれるもの、それを指し示しているということになります。で、次のところですね、2節の、私が命じる言葉に加えたり削ったりしてはいけないっていう、これも、まあ、歴史的にたくさんあったわけです。現在でもですね、このキリスト教の一番大切な真理にですね、これを大きなものをくっつけたりする。少しくっつけるんじゃなくて、非常に大きなものをくっつけて、そのくっつけた方こそが本当だというふうなキリスト教まがいの宗教がある。それがモルモン教。モルモンとか統一教会っていうのはそうなんですね。聖書も一応使うんだけど、聖書が有名だからそれを元にしてトンネルにしてですね、実は別のところに引っ張っていくと、ということです。で、エホバの証人の場合はヨハネ福音書とかヘブル書、コロサイ、パウルの手紙にも書いてあるように、神とキリスト、キリスト同じだと、キリストは神と同じだと、聖霊も同じだというのにですね、キリストも聖霊も神でもない、そういうふうに非常に大事なことを捨ててしまう、それをまあ異端と言ってるんですね。根本的に大事なことを捨ててしまう。で、このことはそういうふうに歴史的にもずっといろいろあったんだけど、現在もそれで大きな問題であり続けてるんです。紙の言葉にくっつけたり、あるいはある大事な部分を切って捨てたりすると。だけど、どこが切って捨てたのか、くっつけたのか、初めての人はわからないから、それで引っ張る、誘惑される人も多いわけですね。それでこういうふうにですね、はるか昔に書かれたようなことだけれど、現在でもずっと大事なことになっているわけです。それからですね、今日読み始めた7節のところですね、今日のタイトルにしたんですけど、近くにいてくださる神、これは旧約聖書ではですね、この前の冬の集会に参加した人は、それを私が説明したと思います。旧約聖書の時代は罪を十分に許す、清めていただかなかったから、みんな汚れている。だから神は非常に遠い神だったんですね。モーセだけが山に登っていく、あこは登ったら殺される、汚れているから。 そういうことであってですね、ほとんどの人は神を直接近くに感じられることはなかったわけですね。だから神様を一番身近なお父様だなんて言ってるよとこないぐらいなんです。あのお父様っていうのは非常に近いということを表しているわけです。あたかも家族、家族は近いですよね。家族の上の本当に近くにおる神様になったから、神様のことを旧約聖書は誰もそんなに言ってないのに、新約聖書になってイエス様ご自身がお父様、父なる神と言われるようになって、私たちもですね、汚れているんだけど、イエスの十字架によって清めていただいたから、イエス様のように近くになって、そして神様をお父様と言えるようになった、近くになったんです。だけど旧約の中では部分的にですね、部分的にこのように、近くに来てくださる神様っていうのを示されてよ、そういう書いてある箇所があるわけですね。一部ですけれど。全体として旧約聖書は遠い神様だったわけですね。ほんの一部の人だけ近かっただけですけど、ここではですね、そういうふうに、この申命記とかレビ記にしてもですね、時々非常に新約に近いことが言われているんですね。まあ、隣人を愛する。隣人みんなそういうふうに思う。これはレビ記にあるんですね。レビ記に隣人を愛する。で、ここのところも近くにおられる神様。そういう神様を持っているのはどこにあるだろうか。これは本当に、この通り全世界、そんななかったんです。正体、本当の姿はわからない。日本も未だにそうですね。近くの神社に何がおるのかわからないわけです。正体がわからない。非常に遠いわけですね。実態がないんです。遠いやら近いやらもわからんから何もわからない。そういうものを神様として拝んでるわけです。けれども、この神様っていうのはですね、いつ読んでも近くにいてくださる。こういう神様っていうのをですね、一部の人はもうすでに知らされていたわけです。で、そのことはどういうふうにしたら近くに実際に分かるのかっていうことは、それは今日のところではなくて、次の、まあ次の時に学ぶんですけど、29節ですね、申命記4章の20、次のページです、下の段。ね、申命記の4章の29節にはですね、書いてあります。あなたたちはそこから神を主を尽くし求める、心を尽くしっていう、この原文はすべての心って書いてあるんですけども、日本語にしますとこういうの心を尽くしというふうに訳しています。イエス様が言った、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしっていうのはすべての心という、すべてっていう言葉入っているわけです。ここもそうです。魂を尽くして、すべての心を持って、全身全霊ということはありますが、まあそういうようなもんですね。そして求めたら神様に出会うと。この間の冬季集会のテーマは、復活のイエスに出会う、会うということだったんですね。で、それで旧約聖書で神様に会うというのはどういうふうなところに記されているかっていうことを第1回目としてお話をしたんですけども、こういうふうにですね、旧約の一部の箇所ではあるんですけれども、こんなふうに、心を尽くし、魂を尽くし、全身全霊を挙げて、死に求めてならば、本来非常に遠かった神なのに、その神様と出会うようにしてくださる。それと今日のところ、今のところ、7節とが結びついてるんです。真剣に正しいですね、心を尽くし、魂を尽くしてあるように、本当に真剣に求めなかったら、出会えないということはもちろんありますよね。で、この姿があの時も横浜でもお話しましたけど、これは全面的にですね、心を尽くし魂を尽くして死を求めて死に合ってる、それを記したのがあの詩編なわけですね。 旧約聖書の他の歌詞と非常に違うのはそこなわけです。他の歌詞はですね、みんなですね、神様とすごく遠いんですね、民衆は。で、預言者、イザヤとかエレミアとかエゼキエルは非常に近いんだけど、他のほとんどみんなの人はすごく遠い。だけど詩編だけはですね、不思議なほどみんなこの詩編を、まあ、ダビデを詩としていろんな人。本当にこの通りですね、神様と出会ったある意味で記録なんですね。で、そういうふうに真剣に酔い求めたら神様と出会うと。そして力を得る。詩編の23のように、主が私の牧者であったらいつも導いてくださると。憩いの幹は連れて行ってくださる。それは出会ってる、すぐそばにおるからですね。はるかの遠くだったら導いてですね、安らぎとか憩いの幹はなんて連れて行ってもらえないわけです。そういうふうに、あの詩編の23というのは、このように近くにいてくださる神様を非常に麗しい表現で表しているところなんですね。で、そういったところを言えば、先取りしたように今日のところですね、呼び求めた、近くに来てくださる神様がおるんだと、ここをはっきり書いてあってですね、だからこのことも新約になって方は全面的に神様が近づいてくださったんですね。近づくために人間の形をしてまでして来られたということです。で、神様が愛と言うてもですね、漠然としてどんなんかよくわからなかったけど、イエス様が人間の形をして来られたからですね、本当に神様の愛っていうのはどんな風なものないようかはっきりわかるようになったんですね。イエス様がなさったこと、言われたことを見るだけで、神様の愛ってこんなものだってはっきりわかる。それは日本の古事記、日本書紀の初めの部分、神様、神々がいっぱい出てくると見て、全然それは神様が愛のことわからないです。愛どころじゃない。互いにやっつけたりだしね、欺いたり悪いことしたり、そんな神々も出てくるぐらいですから。それで、まあ、つまり近くに来てくださる神様。ということが、新約聖書を全面的に書いてあるんですね。私たちを遠ざけておるのは、私たちの心の中の自分中心、自分っていう思い、これがあるから遠ざけてるので、その自分っていう気持ち、あるいは物、地位、人間を一番とする、その罪を除いてくださった、ぐんと近くなる。それでイエス様は罪を除いてぐんと近くになって、そして一番近くはどこかって言ったら、私たちの心の中だと。それでヨハネも言ったように、あなた方が私のうちにとどまろうとするなら、私もあなた方のうちにとどまると言われたんですね。それぐらいですね、近くに来てくださったわけです。そしてそれがなかなか自分のうちに来てくださっていると思えない人に対しても、二人か三人かで心を合わせて祈ったら、その中におると、そこのすぐそばまで来てくださる。こういうふうな、まあ、今日は全部で15、6人ぐらいですかね、スカイプの人を合わせて15人ぐらいだろうと思いますが、そういうふうに集まると一層目には見えないけど、イエス様がここに来てくださっておると。それを本当に思わなければいけないわけですね。二人三人いるときに私も共に口で言ったところで本当に信じてなければ意味がないわけです。だから私たちは礼拝のときにはですね、余計なこと言わないようにしなければいけないし、礼拝の前にですね、特に日曜日なんか雑談をしたりするようなことは当然やめなければ、そこにイエス様が来ておるんだったらですね、そんなことをしないわけです。で、来ていないと思うからいろんなことをですね、この世的なことをおしゃべりしたり礼拝の前でやってもしてしまうということが起こるわけですね。はい、まあ、そういうふうにこの近くにおる神様っていうものが、この新約になると、そういう全面的に中心的なこと 賜物になってくるということです。そして、この世ではですね、いわゆるですね、いわゆる偉いものほど遠いわけですね。偉くない普通の人ほど近い、いわゆる偉い、言い換えたら地位が高いということですね。地位が高い人は遠いわけです。だからとてもなかなか会えないですよね。普通一般の選挙で選ぶ一番地位が高い人は首相ですよね。今ちょっと会いたか行くぞなんて言ったら会わせてくれない、電話だったら通じないですよね。それもっと上の位上の天皇さんですね。天皇さんにちょっと会いたいけど行きますよとか言ったら、ほら会わせてくれないわけです。電話ちょっとしたいとか言ってるんですね。そういうふうにこの世ではですね、普通の会社でもそうですよね。社長にさっと会うって言ったってできないわけです。ところが不思議なことに、この宇宙を作った一番偉いところじゃね、すごい無限の大きい偉大な方にですね、いつでも誰でもですね、しかも悪いことをした人でも悔い改めるだけですぐ近くに来てくださるっていうのは、とってもこれは感謝なことなんですね。この世といかにこれが違うかっていうのがわかるわけです。それで私たちはとっても感謝なんですね。この世でいわゆる偉い人、有名人求めたって、そんなのもあってもくれないし、利益もないわけです。言いっぱにした群がるばかりで。でも神様って群がったり誰もしないわけです。私たちの家でも病院でもこういう集まり、どこででも山の中でもですね、真剣に求めたら神様近くに来てくださって、そしてお会いできるんだというわけですから、しかもですね、病気になっても、あるいは非常にこうショックな出来事があって裏切られたとかですね、身近なものに裏切られたとか、そういう、あるいは事故で愛する者が死んだとか、そういう深い悲しみの時に誰も近づいてくれない。あんまり深い悲しみやショックを受けていると思う人は、他の人はあんまり行けないわけです。行っても何と言ったらいいかわからない。それで実際に行って何か言ったって慰めにはならないわけです。のこと言われても、お前はそういう経験してないからそう言うんだろうと思ってしまうからですね。でも、神様だけ、イエス様だけはですね、どんな深い悲しみの時でも心から真剣に呼び求めて、一層近く来てくださると。帰って楽しそうにしている時よりもですね、深い悲しみ、もう死のうかと思うぐらいの悲しみの中から、神様、イエス様を呼び求めたら、一層近くに来てくださると。そういうふうにこの呼び求めたら近くに来てくださる神様っていうのは、他のどんなものよりも私たちにとってはありがたい存在なんですね。ですからそういうことをすでにここはですね、はるかにイエス様のことをはっきりと指し示しているわけです。イエス様によって完全になったんですね。呼び求めて近くに来て、うちまで来てくださる。そしてこの次のもう一つ八節のところではですね、もう一つこの神様のこと、近くに来てくださる、非常に全てを裁いて全てを見抜く方なのに、私たちの近くに来てくださる、これは許しの神様ということを早くもここで言っているわけですが、もう一つはこの神様の言葉のように本当に正しい言葉、神の言葉を持っている国民が他にどこにいるだろうかと。確かに全世界いろんな宗教があった、いろんな考え方、哲学者いっぱいいろいろ出ても、この本当の宇宙の作り主である神様の言葉を与えられたのはこのイスラエル民族だけだったんですね。確かに私はこのキリスト教を知る前はこのプラトンとかアリストテレス、この哲学に非常に心惹かれたわけです。それでその全集をですね、わざわざ、京都の古本屋を探してですね、アルバイトですからできるだけ安く買わないといけない、いろいろ探して全集でも取り入れて、 まあ、後で卒業してからは、まあ、別の岩波の全集とかですね、コンコルダンス、どの言葉がどこにいくら出てるか、そういうのも全部出てるもので、購入したりして、まあ、生徒とも一緒に学んだわけです。とってもプラトンという人も深いですね、試作をした人ですね、天才、歴史的天才です。二度と現れないぐらい。それでもですね、こういう、この宇宙に唯一の愛の神様をおられるということは分からなかったわけです。そういう意味で、これは科学者でもどんな頭の人でもできない。科学でこんなことは結論できないからです。哲学者も到達できなかったわけです。思想家も。それも人間の努力や学問では到達できないで、一方的に神様の啓示によって与えられたからですね。本当に正しいもの、本当に永遠のもの、それを与えられた国民というわけです。これはそのまま今の私たちにもそうなったわけです。この世は時代とともに様々に考え方や決まりが変わっていくわけですね。150年も前だったら、親が不当に殺されたらそれは仇討ちしても構わない、阿公老子、そうですね、主君が、まあ、刀を射て乱暴して殺された、失腹だ、家来たちがですね、寄ってたかってその殺した吉良上野をやっつけたと、まあ、それは本来罪なんだけど、まあ、それは非常に素晴らしい出来事だったというふうに見なされるようになったわけです。でもそういうふうなこと、敵討ちなんていうことは今でしたら殺人罪だからですね、非常に重い罪になる、そんなふうに変わっていくわけです。けれどもこの聖書の真理、ですね、旧約もキリストを指し示している、旧約聖書も、でそのキリストが完全なもので、そのキリストの真理っていうのは永遠なわけですね。だからこれはどんな国の人も初めから持っていたとはないわけです。科学的探求でも得られない、このことはですね、この神様の言葉のように正しい言葉を持っているのは一体どこにいるか、現在でもインターネットやマスコミ新聞いっぱいのコミュニケーション手段、情報があるけれども、それはみんなですね、本当に正しいものはないわけですね。本当の基準を与えられているということも、本当にこれも素晴らしい恵みだと思います。まあ、この2つを特に言っているわけです。だからこの二つのことは、これだけ大いなるものを持っている、あれ神様なんだから、私たちに与えてくださるんだからこそ、これをですね、生涯心で忘れないで、子供や孫たちにも、後の世代にも伝えていこうと。後の世代。で、この時はまだ他の民族ということはあんまり言われなかった。これは詩篇やイザヤ書の中に出てくるんですね。他の民族にも伝わっていくと。でもここはですね、この自分たちに与えられたから、それを絶対に忘れたり捨てたせたりしないで、ずっと子孫まで伝えていこうと。それからさらには今言ったように、世界の他の民族にも伝えようと広がっていくわけですね。ここに伝えるという側面。一番良いからこそ伝える。自然にそういうふうに気持ちにもなっていくわけです。で、神の言葉を彼らに聞かせる。地上に生きる限り神様を恐れることを学んでと、まあ、こういう精神からキリスト教独立学園もですね、運動場に面した、建物の高いところにヘブライ語で、英知の始めは神を恐れることなりというですね、ことを書いて、今もそれを書いてあるわけですね。学びの本当の真理、神様を信じ、神様の大いなるものを知って恐れる、そういうことが始めだったんですね。はい、今日のところはそういうことでですね、特に、私自身も、これはどなたも誰でもそうだと思いますが、人間が近くに来てはもらえない、必要な苦しみの時に行ったってわからないですよね。でも神様はそういう時に、イエス様はそういう時にこそ近くに来てくださるという、これだけ本当にあったらですね、もう他のも何もなくっても、私たちは満足してですね、感謝して生きることができる。最近、 続けてですね、かなり80、90の方から老人の方ですね、老人の方、ちょっとから電話があります。90も超えた方。でも非常にだんだんと不便になっている病気もあるけど、不思議と満足、満たされているっていう電話をですね、トイトから受けたことがありますけれども、それはまさに近くにいてくださる神様を実感しているからですね。この実感をですね、本当みんなの人がですね、持って、元気な人はこれを持って、自分の与えられた元気を使ってもらえたし、弱い人はその近くにおられる神様に励まして力をいただいてほしいということを思うわけです。はい、以上です。